それでは御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日もレビ記の19章の1節から18節の御言葉になります。もうこの聖書の箇所読むのも3度目になると思うんですけれど、レビ記の19章の1節から18節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。主はモーセに言われた。イスラエルの人々の全会衆に言いなさい。あなた方の神主なる私は聖であるから、あなた方も聖でなければならない。あなた方はおのおのその母とその父とを恐れなければならない。また私の安息日を守らなければならない。私はあなた方の神主である。虚しい神々に心を寄せてはならない。また自分のために神々をいて作ってはならない。私はあなた方の神主である。新音祭の犠牲を主に捧げるときは、あなた方が受け入れられるためにそれを捧げなければならない。それは捧げた日とその翌日とに食べ、三日目まで残ったものはそれを火で焼かなければならない。もし三日目に少しでも食べるならば、それは忌むべきものとなってあなたは受け入れられないであろう。それを食べる者は主の聖なるものを汚すので、その咎を負わなければならない。その人は民のうちから断たれるであろう。あなた方の地の実りを刈り入れるときは、畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。またあなたの刈り入れの落ち穂を拾ってはならない。あなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。またあなたのブドウ畑に落ちた実を拾ってはならない。貧しい者と寄留者とのためにこれを残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。あなた方は盗んではならない、欺いてはならない、互いに偽ってはならない。私の何より偽り誓ってあなた方の神の名を汚してはならない。私は主である。あなたの隣人を虐げてはならない、またかすめてはならない。日雇い人の賃金をあくる朝まであなたのもとに留めておいてはならない。耳しいを呪ってはならない。メシーの前につまずく者を置いてはならない。あなたの神を恐れなければならない。私は主である。裁きをするとき不正を行ってはならない。貧しい者を偏ってかばい、力ある者を曲げて助けてはならない。ただ正義を持って隣人を裁かなければならない。民の内を生き巡って人の悪行を言いふらしてはならない。あなたの隣人の地に関わる偽証をしてはならない。私は主である。あなたは心に兄弟を憎んではならない。あなたの隣人を年頃に諌めて彼のゆえに罪を身に負ってはならない。あなたは仇を返してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を愛さなければならない。私は主である。アーメン。今日はこのところから清く生きるということについて3回目お話をさせていただきたいと思っております。少しおさらいのようなところもあるんですけれど、人はどうすれば清く生きることができるのか、私たちはどうすれば清く生きることができるんでしょうか。非常にですね、このテーマは崇高というんですかね、非常にレベルの高いテーマであります。私たちはどのようにすれば清く生きることができるのか、レビ記の19章はそのことについて教えてくれている聖書の箇所であります。先ほどもお読みした聖書の中の最初に語られていること、あなたの母と父を恐れなさい、父と母を敬いなさい、また安息日を守り偶像を作ってはいけないという話を1回2回に分けてメッセージをさせていただきました。あなたの母と父を恐れなさいよ、敬いなさいということに関しては、いくら敬いにくい親でも尊敬しにくい親でも、あなたの母と父を恐れなければならない。すべては神様が立てた権威なので、神の御言葉がそのように命じているので、私たちはアーメン従いますと言うんです。そして私たちはそのことを実行していくものでありたいと います。それが清く生きるということの始めであるということをお話しさせていただきました。そして安息日を守るということは単に教会に来るということだけではない。教会に来たら安息日を守っている、教会に来たら主の日を守っているということだけではなくて、この日は神様の日なので、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、そして日曜日という同じ日ではない。この日は神様の日、主の日です。ですからこの日は神様の日として過ごさなければならないんです。神の前に最善の自分を捧げる日です。神様の前に最善の時間を捧げる日です。神様の前に最高の礼拝を捧げる日であり、最善の捧げ物をする日です。どんなに忙しくても、どんなに疲れても、全てを尽くして神に奉仕する日、それが主の日です。それがこの日曜日であるということを忘れないでいただきたいと思います。なぜならば安息日、また主の日は私の日、すなわち神様の日だから、神様にお仕えするものでありたいと思います。また偶像に関してですけれど、忘れておられる方もおられるかなと思って繰り返しお話をさせていただいているんですけれど、偶像に関しては安息日とは正反対、安息日また主の日が神様のものであるのに対して、偶像というのは自分のためにということが強調されている聖書の箇所であります。聖書に書かれているように、また自分のために神々をいて作ってはならないと語られているこの御言葉を読んで、いや私はいて作った、そんな神々を持っていない、そんな神々を作っていない、私たちはそんなもの関係ないと思われるかもしれないけれど、私たちは固く固くいた神々を作り出しているんです。今もクリスチャンであってもです。御言葉よりも自分を優先したい、御言葉よりも自分のやりたいことをしたい、御言葉よりも自分の思いを優先させたい、御言葉を通して神様を知るということよりも、御言葉を通して自分が祝福される方法を知りたい、胸に突き刺さるような御言葉よりも耳障りの良い御言葉が聞きたい、ああ今日もいい話聞いたね、ああなんか元気出たね、力出たね、いずれにしても胸に突き刺さるような御言葉よりも耳障りの良い御言葉が聞きたい。終わりの時の一つの兆候です。そしてそれはすでに始まっています。信仰はあるけれど熱心になるつもりはない。教会には行っているけれどのめり込むつもりはない。暑いか冷たいかはっきりしない。イエス様は言われました、暑いか冷たいかはっきりしなさい。はっきりするということは大事です。いいですか皆さん、はっきりしないのは何にもわからないんですよ。わからないんです。暑いか冷たいかはっきりしなさい。私の言葉じゃないですよ、イエス様の言葉です。でもそうは言われているけれどはっきりしたくない、したくない。はっきりするような生き方じゃなくて、別になんとなく それとなくどれとなくその時の流れでうまくやっていったらいいんじゃないんですか。熱いわけでもなく冷たいわけでもなく、この辺でうまくやってたいんじゃないんですか。自分がないように見えるけれど、でもそれは自分の中に固い自我というものを持っているんです。自分がないように見えながら、その場にうまく合わせられる人のようでいながら、抵抗したり反抗したり、その場の雰囲気を悪くするような言葉を言ったりはしないけれど、うまくするけれど、うまく過ごすけれど、自分がないように見えるけれど、固いいて作った神々を自分の中にしっかりと持っている自我という、自己中心という神々を持っている、お金という神々を持っている、それが今のこの時代の偶像ですよ。一つのことを知らなければならないと思います。自我と意志は違います。自我が強いということと意志が強いということは全く違います。私は多くの人を知っています。多くの人と交わってきました。意志はないけど自我が強い。自分で物事を決められない、はっきり言えない、はっきりできない、はっきり表明することもできない。でアドバイスをします。こうしたらどうですか。いやでもそれは、これはどうですか。いやでもちょっとこれがいいんじゃないんですか。いやちょっとそれは、これはでもちょっとそれは私に合わないんです。じゃあどうするんですか。わからないんです。もうイライラします。難しい、そうでしょう。どうしたらいいんですか。いやわからないんです。じゃあこれがいいんじゃないですか。 No、 これ No、 これ No。 自我があるけど意志がない。でも意志があるけど自我があるというのも難しい。意志があります、私はこうします。自我もあります、でもちょっと難しいんちゃう、いやこうします、それちょっとあかんのちゃう、いやこうします、でも今ちょっとそれは間違ってるのちゃう、いやこうします、誰が何を言おうと、いやこうします、します。神様が求めておられるのは、自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさいということです。自分を捨てる、すなわち自分という自我を捨てる。皆さんが勘違いされていることは、自分を捨てるということは意志をなくすということだと思っているかもしれない。でも自分を捨てるということは自我を捨てるということであって、意志を捨ててはならないんですよ。意志のない人間は何にもできない、何にもできないですよ。だから自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさいというのは、自我を捨ててイエス・キリストの御言葉を背負って私に従ってきなさいという意味です。アーメンでしょうか。私たちは知らない間に自分の中に偶像を作っているんですよ。偶像を作っている。このような話をした後で、聖書は急に話の内容が変わります。すなわち秋恩祭の犠牲の話が出てきます。皆さん覚えておられるでしょうか。秋恩祭、新改訳聖書で言うならば和解の生贄というふうに語られています。この捧げ物は感謝をしたり特別な出来事の前後に捧げられるものだと言われております。そして他の捧げ物、燔祭とか素祭と違って、この秋恩祭というのは強制ではない、自主的に 自分で捧げたいと思って捧げるという特徴があります。ですから今の時代で言えば感謝献金のようなそういうものに当たるのかなと思いますけれど、周恩祭の生贄は動物の脂肪と内臓を捧げるんです。脂肪は動物の中で最も高価な部分とされているものです。私たちはあんま脂肪いらないけれどね、でも動物は脂肪が一番高価な部分とされています。そして内臓は当時の人々の考えの中で自分たちの心とか思いとかそういうものとして表現されるものでありました。ですから周恩祭を捧げるということは脂肪という最高のものを神様に捧げますよ。そして私たちの心からの思いを込めた感謝の捧げ物を捧げますよ。それが周恩祭の捧げ物であります。だから聖書はあえてこの場面で5節ですね、周恩祭の犠牲を主に捧げるときはあなた方が受け入れられるようにそれを捧げなければならないと言われております。ここで注意していただきたいことがあります。それはあくまでも受け入れられるのは捧げ物ではなくてあなた方だということです。あなた方が受け入れられるようにしなくてはいけないと聖書は語っております。もっと正確に言うならば私たち自身というよりも私たちの心です。私たちの心が神に受け入れられるようにしなさいよ。私たちの考えが神に受け入れられるようにしなさいよ。私たちの思いが神に受け入れられるようにしなさいよ。そうでないと最高の捧げ物、最高の脂肪を捧げたとしても神に受け入れられないということがありますよ。なぜ？私たちの心がないからです。本当に感謝の心で捧げているだろうか。最良のまた最善のものを主に捧げているだろうか。強いられてではなくて自主的に喜んで捧げているだろうか。これ捧げ物だけの話じゃないですよ。神の前に使える全てのことです。また日常生活における全てのことです。自分の心に問わなければいけないと思います。なぜ聖書が十回の御言葉のようなことの中に周恩祭のことを挟んでいるのか、すなわち神が問うておられるのは行いではなくて心だからです。私たち特に子どもたちはよく言いますよね。もう分かったやったらいいんやろって言いませんかね。でも神様の前にすればいいんでしょ、やったらいいんでしょということは通用しない。やるだけ無駄ですよ。私はいつも思います。捧げ物でももったいないなと思った瞬間に私は捧げ物しないか、心を変えて捧げたいと思うようにする。そうじゃないと神に受け入れられないから。やればいいんでしょ、関係ない。嬉しいのは教会だけ。私たちはそんな捧げ物をする必要はない。私たちは神に受け入れられるように、何を、私たち自身を、お金じゃない、奉仕じゃない、働きじゃない、何かじゃない、私たち自身を神に受け入れてもらえるように自分の心をもう一度チェックしなさいよ。確認しなさいよ。喜んでしてるんですか、自主的にしてるんですか、それともやらされてるんですか、どっちなんですか。多くの人が誤解をしていることがあります。それは神の御言葉に従ったら感謝が与えられるとか喜べるとか、なんかそんな風に思っている人も少なくないと思いますけれど、この周恩祭の捧げ物を見ると感謝がある人が周恩祭を捧げているんです。わかりますか。感謝がある人が 神に捧げているんです。自主的に喜んで感謝して、だから聖書は言っているんです、感謝の上にさらに感謝が増し加えられるって。感謝のあるものが神に行動を起こし、そして神がまた感謝を与えてくださる。それが恵みのローテーションです。ローテーション合ってるかな、英語使ってみたけど合ってる？大丈夫？恵みのローテーションですよ。感謝があって捧げて、また神が感謝を与えて、また感謝があって。聖書の御言葉は自分たちにとって厳しくて強制的で苦しい言葉だと思っているかもしれない。一度皆さんに質問したいと思います。聖書の言葉は私にとって厳しくて強制的で苦しい言葉ですという人、ちょっと手を挙げてもらっていいですか。みんなちっちゃく挙げますねでもある意味正しくて、ある意味間違っている。聖書は厳しいものです。諸刃の剣よりも鋭くて、私たちの骨髄なんとかかんとかいろんなものを切り裂いて、裂いて裂いて裂いて裂いて、うちに飲めすぐらい、そしてたどり着くところは悔い改めとへり下った心です。でももう一つは、神の御言葉が厳しくて強制的で苦しいと感じるその理由は、私たちが罪を愛しているからです。聖書の御言葉に反することを求めているから、聖書がダメだと言っていることをやりたいから、それがダメだ、それはいけない、それは罪だと言われたら嫌やなと思うんです。聖書の御言葉は、また神の御言葉は、私たちを清めて神様に近づくための唯一の道であるということを忘れないでいただきたいと思います。皆さん、神の御言葉に従うことなくして神に近づくことはできないんですよ。自分流のやり方でとか我流でとか、そんなことではできないんですよ。できないと思いませんかね。神様が求めておられる清さ、それは自分なりのやり方では得ることはできない。自分の好みの方法でとか、神を知ることはできない、交わることはできないということを知っていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。日本ではこんな言葉がありますね。皆さんも聞かれたことがあるかどうか分かりませんけれど、高い山も登り口はいっぱいあるけれど、登ってみたらみんな同じという言葉があります。これはどういう意味かというと、どんな宗教でも入り口は、登り口はいっぱいあるけれど、登っていって行き着くところは一緒でしょということの意味ですよ。そして多くの人たちがそのように考えています。でもこの言葉は偽りです。その行き着くところは文字通り天と地ほどの差があります。救われるか救われないかというほどの差があります。信じる心が大事なのであって、何を信じても大丈夫。日本人はよく言いますよ。何？何の頭？わ、新人？かしは？あ、イワシの、かしはじゃない、かしは怖いね。イワシの頭も新人からとかね、いますよね。私たちは騙されてはいけない。聖書は語っています。この人による以外に救いはない。私たちを救い得る名は、これを別にしては天下の誰にも与えられていないと と聖書は語っています。じゃあその名前は何なんですか。主イエスキリストを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われる。それが聖書です。たくさんの言葉が語られているし、たくさんの戒め、たくさんの言葉が書かれているけれど、聖書が伝えたいこと、それはイエス・キリスト以外に救いはないということですよ。私たちはアーメンと言います。でもキリスト教がどうしてこんなに救われる人たちが少ないのか。他の宗教には多くの人が行く。他の宗教の清いというのは力強いぐらい伸びていく。しかし教会は低迷している。その理由の一つに主イエスキリスト以外に救いはないというこのことにあると言われていますよ。キリスト教は独善的だと。キリスト教は何様だと。日本は八百万の神、800万の神々がいると言われている。その中の一つがキリスト教だと人々は考えています。でも私たちはそうではない。イエス・キリストこそ唯一の神であると信じている。それがクリスチャン、私たちです。だから人々は言うでしょう、なんでキリスト教だけなん、なんでイエス・キリストだけなん、なんで聖書だけなん、他のだってもいいよし、いっぱいあるよ、他のだって素晴らしいこといっぱいあるよ。そうです、素晴らしい教えはいっぱいあります。いや、ひょっとしたら教会よりも素晴らしい話、素晴らしい教え、素晴らしいメッセージをしてくれるところはたくさんあるでしょう。でも唯一永遠の命を与えてくれるところ、それはイエス・キリストの中にある命しかないということを知らなくてはいけないと思います。私たちはパウロが語っているように、異邦人には異邦人のようになった、この人がいるならこの人のようになった、この人がいるならこの人のようになった。なんで一人でも幾人かでもイエス・キリストを信じることができるならば、自分のやり方とか自分のスタイルとか自分の考えとかそんなものはどうでもいい。その人に合わせて合わせて、それでその人が救われるんだったら自分なんてどうでもいい。それがパウロの考え方です。でもパウロがただ一つ決して曲げなかったこと、それはイエス・キリスト以外に救いはないということです。どんなに迫害されようと、どんなに苦しめられようと、どんなに死に瀕するようなことがあっても、彼はそのことだけは曲げなかった。イエス・キリスト以外に救いがないということ。今日私たちは本物のクリスチャンになりたいと思います。今日神様は私たちが清く生きることを求めておられます。清く生きることを望んでおられます。そしてその原点は感謝であるということを忘れないでいただきたい。清く生きると聞いたら、清く正しく美しく、悪いことしない、悪いこと思わない、悪いこと考えないと私たちは考えます。でも清く生きるということの原点は感謝です。感謝のない人が清く生きるということはできない、絶対にできない。そして感謝であるとともに、清く生きるということの原点は自ら進んでということです。それが周恩祭ですよ。誰かに言われてさせられている状態で清く生きるということはできない。感謝のない状態で清く生きるということはできない。感謝を持って自ら進んで、主のためにこのようにしたい、このように歩みたい、そう思うところに、そう思う人に神の清さが現れます。清さは私たちの心から始まります。悪いことを考えてしまった、悪い思いを持ってしまった、 悪いことを言ってしまった。もちろんそれも器用さではないですよね。器用さではない。でも神様が求めておられる清さは感謝の心、自分の意思によって行う神に対する全ての行為、そして最も良いもの、最良のものを神様の前に捧げる努力、それらを今日もう一度ゆっくり考えて信仰の原点に立ち返りたいと思います。私たちの心に感謝がありますか？日曜日教会来る時に感謝がありますか？誰々どう思われるかな、関係ないと思いますよ。この周恩祭、非常に大事です、非常に大事です。そのことを覚えて私たちがもう一度清く生きるものとなれるように、感謝の心を持って自ら進んで最良のもの、最善のものを神に捧げながら主に仕えるものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。あなたの尊い御名をあがめます。神様、今日このようにして共に礼拝を捧げられる恵みを心からありがとうございます。神様、どうぞあなたが私たちのうちに感謝を与えてくださり、喜びを与えてくださり、あなたの御前に最善の最良のものを捧げることができるように、主をどうか豊かに祝福し導いてくださいますように心からお願いいたします。強いられてではなく、無理やりでもない、自ら進んで自らの意思を持って歩んでいくことができるように、あなたを愛することができるように、主をどうか祝福し導いてください。今日この時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。